御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第7章31節から37節。それからまたイエスはティリスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。信仰の歩みを重ねていきますと、自分にとっての愛称聖句といえる御言葉が、いくつも与えられます。それこそすべてを暗記して、ことあるごとに心の中で、あるいは実際に口ずさむということがあるかもしれません。自分を救いへと導いてくれた決定的な神様の言葉、試練の中にあったとき慰め励ましてくれた主イエスの言葉、それらの言葉をいつも心に留めて、いつもそこに立ち返るようにして、自分の歩みを新たに始めていくのです。そしてこのことは自分一人だけの問題ではなくて、教会共同体にとってもとても大切なことです。2000年前教会が生まれた頃、今のように旧約聖書、新約聖書、全てが整っていたわけではありません。当時聖書といえば、旧約聖書だけを意味しました。けれども、そういう中にありましたけれども、人々は旧約聖書の御言葉を聞き、また福音書の原型となる文書や、また人たちからの手紙を通して信仰が養われ、共に教会を作り上げていきました。当時の人たちはどんな聖書の言葉を愛していたんでしょうか。アンケートが残っているわけではありませんから、分からないんですけれども、でも一つ手がかりになる言葉があるんです。新約聖書はもともとギリシャ語で記されているんですけれども、その中にアラム語と呼ばれる言葉がギリシャ語に訳されることなく、そのまま記されていることがあります。アラム語というのは、主イエスが地上の歩みの中で実際に話されていた、そういう言葉ですね。つまり主イエスの肉声をあえてギリシャ語に翻訳することなく、そのまま書き記したということです。本日お読みいたしましたマルコによる福音書の中にも、主イエスがお語りになったアラム語がそのまま記されている、そういう箇所がいくつかあります。例えば第5章を見ますと、タリタクムという言葉があります。タリタクム、これは少女よ、私は言う、起きなさいという意味の言葉です。主イエスは死んだ少女をよみがえらせてくださいました。その時におっしゃった言葉です。タリタクム、少女よ、私は言う、起きなさい。そして終わりの方の第15章には、エリエリレマサバクタニというイエス様の言葉があります。これは、我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかという意味の言葉です。主イエスが十字架の上で叫ばれた言葉です。そして本日の第7章において、主イエスは耳が聞こえず舌が回らない人に対して、エファタとうめくような声でおっしゃったのです。これは開けという意味です。タリタクム、エリエリレマサバクタニ、エファタ、こういった主イエスが口にされた言葉がギリシャ語に訳されることなく、そのまま聖書に残されているのはなぜでしょうか。それは福音書を記した人もそうですし、生まれたばかりの教会に来た人たちにも言えることですが、主イエスの肉声、 主イエスの声の響きをそのまま自分たちの心に刻みたいと思ったからです。別の言い方をすると彼らにとっての愛称聖句であったということです。主の言葉を覚えただけではなくて、主のこれらの言葉によって自分たちが実際に生かされ、また励まされてきました。エファタ、開けという言葉、これはとても短い言葉です。たった一言です。すぐにでも覚えることができるでしょうし、忘れっぽい私たちであっても、エファタという言葉だけはちゃんと心に刻むことができるのではないでしょうか。心に刻むだけではなくて、主がお語りくださった言葉によって確かな歩みを重ねていくことができるのです。さて、主イエスはこの時、31節に記されている、いくつかの場所を順に巡りながらガリラヤ湖にやって来られました。ティルス、シドン、デカポリス、ガリラヤ湖というルートです。しかしこのルートを選択するというのは普通はありえない、そういうふうに多くの聖書学者たちは指摘します。外国の地理ですから、日本にいる私たちには分からないかもしれませんけれども、例えば日本に例えると小田原を出発して東京に、東京から新潟の信濃川に向かって、そこから琵琶湖に行くようなものだとある人は説明します。なぜ小田原から西に向かうのではなくて東に行って北に行くのか、そういう話になってしまいます。シエスは本当にありえないほどの大回りをしてガリラヤ湖にやってこられるんです。ある人は福音書を記したマルコがこのガリラヤ周辺の地理を全く知らないからこんなデタラメなルートを書いたのではないか、そういうふうに言う人もいますけれども、しかし多くの人はあえてシエスがこのような大回りするような順番で町々を行き巡られた、そのことに深い意味があるのではないか、そういうふうに考えています。でここに出てきます、ティルスやシドン、デカポリスという町は、ユダヤから見ると、外国にあたる、そういう場所です。違法の地であり、違法人たちが住む場所です。それゆえに神様の救いの光が全然届かない、救いから遠い、暗黒の地と考えられていた、そういう場所ですね。しかし主はそれらの町に向かわれるんです。そしてその町で出会った人たちを神様の救いへと導いてこられました。例えばマルコによる福音書の第5章の初めには、デカポリスという町で悪霊に取りつかれたゲラサ人の男を癒される、そういう御業をなさいます。癒されたその男は神様を賛美し、それだけでなく主の御業を人々に述べ伝える伝道者になりました。もしかしたらこの男が本日の箇所に出てくる耳が聞こえず舌が回らないこの人をシエスの元に連れてきたのではないか、そういうふうに推測する人たちもいます。ぜひこの人にもイエス様に会っていただいて、この人も救いの恵みに預かってほしい、そう願ってこの人を連れてきたのではないかというのです。32節にもありますように、耳が聞こえず舌の回らない人のことですが、舌が回らないからといって全く声が出せなかったわけではないようです。35節に舌のもつれとありますように、声は出るには出るんですけれども、それがはっきりとした言葉になっていないということです。うまく話すことができないということです。またこの人は耳が聞こえませんでしたか、耳が聞こえませんでしたから、おそらくこのことが原因で、何をどう声にしたらいいのか、何をどう話したらいいのか、そのことが分からなかったのだと思います。シエスはこの人だけを群衆の中から連れ出しました。この人だけというふうに強調しています。主は多くの人たちの中から耳が聞こえず舌の回らないこの人だけをご自分のもとに呼び寄せられました。つまりシエスとこの人は一対一で向き合うことになるのです。私どもが捧げている主の日の礼拝も、一人ではなく多くの兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げています。大勢で共に神様の前に立っているんです。しかし一方でシエスは 私ども一人一人を御前に招かれます。面倒だからみんないっぺんにというのではなくて、主は一人一人を重んじられる、そのようなお方です。ですからこの時耳が聞こえず舌が回らない人だけを連れ出されたように、私だけを主は連れ出してくださるんです。ご自分の前に私だけを立たせてくださるんです。私どももまた共に礼拝に集いつつ、私を呼んでくださる主の前に立っているということ、主と一対一で向き合っているということ、このことをまた改めて覚えたいと思います。この人だけを連れ出し、あなただけを連れ出しというふうに、この私に対して、あなたに対して真剣であられる主の御心をしっかりと受け取り直したいと思うんです。主は群衆の中から連れ出したこの人に対してご自分の耳をその人の両耳に入れられました。それからこのご自分の唾をその人の舌に触れられた、つけられたわけです。この人を癒すために主がここでしてくださった一つ一つの動作が大変丁寧に記されていきます。治れと言って、治れと一言言ってそれでおしまいというのではなくて、その人が抱えている痛み一つ一つに触れてくださるんです。さらに興味深いのは34節です。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエファタと言われた。これは開けという意味である。最初の天を仰いでというのは、これは祈りの姿勢を表しています。かつてシエスは5つのパンと2匹の魚だけで5000人もの人々のお腹を満たした、そういう奇跡を行われたことがありました。その時も主はパンと魚を取って天を仰いで賛美の祈りを捧げられたのです。神が豊かに働いてくださる、そのことを祈りつつ、けれどもシエスはここで深い息をつかれたというんですね。嘆く息と書いて短足とかため息、そういうふうに訳されることもあります。何かによって圧迫されるときや苦難の中に立たされるときにつくため息、そういうため息を意味する言葉なのだそうです。他にはうめくというふうに訳されることもあります。使徒パウロはローマの教会に宛てた手紙の中でこういうふうに語りました。ローマの信徒への手紙の第8章22節から23節です。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも、神のことされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。また同じ8章の26節にはこうあります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。私たちが生きるこの世界にはうめかざるを得ない現実がある、そのことをパウロも見つめています。何よりもそのうめかざるを得ないその現実の中心にあるのは私たち人間の罪の問題です。だから神に作られた被造物も私たちもキリストによって完全に救われる日、あがなわれる日を心からうめくようにして待ち望んでいるんだとパウロは語ります。またうめいているのは神がお作りになった人間やこの世界だけではなくて、聖霊ご自身が私どもの代わりにうめいてくださっているというんです。うめきつつ取りなしの祈りを捧げてくださっているというのです。それは私どもが苦難の中で祈ることができず、ますます闇の力に引きずり込まれてしまっているからです。聖霊はその苦しみを共にしながら、しかしそこでしっかりと神を見つめて私どもの代わりにうめくように祈ってくださるのです。主は天を仰いで深い息をなさいました。それは耳が聞こえず舌が回らないこの人の中に、嘆かざるを得ないような、あるいは埋めかざるを得ないような、そういう現実を見ておられたということです。それはこの人がこれまでずっと耳が聞こえなかった、これまでずっと舌が回らなかったというこの病気のこと、あるいはこの障害のこと、そういうことで苦しんでいた、 もちろんそういうこともあるでしょうけれども、もっと深い現実を主はこの人の中に見ておられたということです。その関わりの中でシエスはエファタ、開けとこの人に向かっておっしゃいました。開けというたった一言ですけれども、しかしここに人間を罪から救う言葉があります。私どもが本当に必要としている言葉があるんです。なぜ主が開けと言わなければいけなかったんでしょうか。それは開かれることなく閉じられているという人間の現実があるからです。耳が閉じているように、舌が閉じているように、私ども人間の心や魂が完全に閉じてしまっているということです。私たちが抱えるこの肉体の病、そのことを考えてみますと分かるんですけれども、病気というのは体の健やかな流れを閉ざしてしまいます。例えば腸が閉ざされれば腸閉塞になりますし、脳が閉ざされれば脳梗塞になります。喉が閉ざされると窒息してしまいます。体の健やかな流れが閉ざされてしまいますと、命に関わる大きな病気になってしまうんです。だから病院の医師の手によってチューブを入れたり手術をしたり、そういった閉じられているこの問題の部分を切って手術して開こうとするんです。そのようにして健やかな流れ、また命の流れを回復しようとします。そしてこのことは私どもの体の問題だけではないんです。私どもの心や魂がさまざまな力によって閉ざされている、抑圧されている、そういうことがあるのではないでしょうか。人間の深いところにある魂そのものが閉ざされているんです。苦しんでいるんです。うめいているんです。しかもその魂の痛みを自分の力で取り除くことはできません。自分が負っている苦しみを神に対しても、また人に対してもうまく言葉にして祈ったり訴えたり伝えたりすることができないんです。舌が回らない、舌がもつれているというのはまさにそういう状態ですね。誰かに伝えたいこと、誰かに話したいこと、そういったことを自分の声、自分の言葉にすることができないんです。ですから余計に心を閉ざされて、自分一人で痛みと苦しみを抱えながら生きていかなければいけなかったんです。しかし主はおっしゃいます。エファタ、開け。閉ざされた魂に向かって、硬直した魂に向かっておっしゃるんです。エファタ、苦しみに支配され罪に捕らえられている魂に風穴を開けてくださるんです。あなたはもう閉ざされた魂の中で自分に向かって屈折してうめき続けなくてもよい。私があなたと共に切なるうめきを持って代わりに神に祈ってあげる。だからあなたも私の前にしっかり立ちなさい。私をしっかり見つめなさい。そして私を信頼し、私に向かってあなたもうめいたらいい、嘆いたらいい。エファタ、開け。そうしますと35節にありますように、たちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになったというんです。この奇跡の御業を聞きますときに、ここで多くの人々が思い起こしますのは預言者イザヤが語った言葉です。イザヤ書第35章の5節6節に次のような御言葉が記されています。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。このイザヤの言葉がまさに今シエスの前で、シエスの言葉と宮座によって成就しています。マルコには記されておりませんが、耳が聞こえ、舌のもつれが解けた人は、イザヤが語りましたように、まさに鹿のように踊り回り、喜びを心と体全体で表したのではないでしょうか。そしてこれまで舌が回らず閉じられていた口が主によって開かれたときに、その人は一体何を最初に口にしたんでしょうか。最初に何を語ったんでしょうか。きっと神様を賛美する言葉であったに違いないと思います。シエスにお会いするまでこの人は耳も口も閉じられていました。 これは単に病気のことではなくて、私たち人間の心、また魂の問題であると先ほど申しました。具体的にどういうことかと申しますと、耳が閉じられているというのは、聞くべき言葉をちゃんと聞くことができないということです。口が閉じられているというのは、語るべきことをちゃんと語ることができないということです。人間が聞くべき言葉とは神の言葉であり、人間が口にすべき言葉とは神を褒めたたえ賛美する言葉です。しかし耳や口、また心や魂が閉じられてしまいますと、つまり罪の力によって私たちが捕らえられてしまいますと、私たちは御言葉に耳を傾けることができなくなってしまうんです。それゆえに神様を賛美したり、あるいは共に生きる人たちに対して愛の言葉を語ることができなくなってしまうんです。そしてこれらの言葉は洗礼を受けて、キリスト者になったからといって全ての問題が解決するわけではないと思います。救いの恵みに預かっているのに、まだ自分の都合を優先させてしまうこともあるでありましょう。隣人を愛する生き方に召されているのに、相手を立て上げる言葉をなかなか口にすることができずに苦しむことがあります。相手を批判し、相手を裁くことな言葉ならば、いくらでも口にすることができるのに、愛を持ってその人を作り上げていくこと、これは本当に忍耐がいることです。でもその愛の重荷を担うことができず、ですね、あるいはこの自分が抱えている重荷をシエスの前で下ろすこともできないんです。そのことすらも忘れてしまっているんです。それほど心が苦しみでいっぱいになってしまう、そういうことがあるのだと思います。でも主はいつもエファタ、開けと語りかけてくださいます。まだ洗礼を受けておられない方に対しても、すでに洗礼を受けておられる方に対しても、すべての人に対してエファタと語りかけてくださるんです。神様があなたに与えてくださっている命の流れが決して止まることがないように、救いの恵みがいつもあなたの魂の奥にまで行き届くように、主は命の言葉を私たちに与えてくださるんです。そしてこのエファタという言葉が教会の人たちに愛された理由は、シエスが語ってくださった言葉であると同時に、私たちもまたこのエファタという言葉を口にしながら信仰の歩みを続けていくことができる、その恵みに気づかされたからではないでしょうか。例えばエファタ、開けという言葉をそのまま自分たちの祈りの言葉として用いたということです。主よ、私の魂を開いてください、主よ、私の唇を開いてくださいというふうに。本日マルコによる福音書に先立って、旧約聖書詩編第51編の御言葉を朗読していただきました。悔い改めの詩編の一つに数えられる歌ですが、その17節でイスラエルの王ダビデはこのように祈っています。主よ、私の唇を開いてください、この口はあなたの賛美を歌います。主よ、私の唇を開いてください、この口はあなたの賛美を歌います。自らの罪を神の前で告白し、許しを祈り求めています。そのダビデが願ったこと、それはもう一度私のうちに清い心を創造してくださいということでした。新しく確かな霊を授けてくださいということでした。そしてもう一度あなたによって新しいものとされ、神を神として賛美することができるように、そのために私の唇を開いてくださいと祈るのです。ある説教者はこの詩編第51編の御言葉をとても大切にされていて、例えば自分が説教するときにはこのように祈るんだそうです。主よ、私の唇を開いてください、そうでないと私は説教できません、私の唇を開いてください。そして説教を語る側だけではなくて、聞く側にとっても大切な祈りがここにあり、祈りの言葉がここにあります。主よ、私の耳を開いてください、私の心を開いてください、今ここで語られるあなたの言葉を聞き取らせてください。 主が私どもの唇も耳も心も開いてくださる、そのところに救いの恵みが確かに届けられていくのです。私どもには罪の問題をはじめ、うめきたくなるような現実が、たくさんあります。下手をしたらますます闇の中に引き込まってしまうのではないか、そういう恐れにとらわれてしまうこともあるんです。しかしそこでなお信仰にしっかりと立つことができるのは、いつも主が語ってくださっている言葉、エファタという言葉が与えられているからです。そして自分たちもまた主の言葉を口ずさみつつ祈ることができるんです。うめくような苦しみの中にあるのですから、そういう中で多くの言葉を口にすることなどもちろんできませんけれども、たった一言、私の魂を開いてください、そう祈ることができるんです。エファタという主の言葉を、この短い言葉を思い起こすことができるんです。そして神様はこの小さな祈りに耳を傾け答えてくださるお方です。再び耳が開かれ御言葉を聞き、そしてこの御言葉に生きるものとされていきます。再び神を賛美するものへと変えられていきます。そのような恵みの経験を教会の人たちは昔から重ねてきたのです。最後にこの様子を見ていた人々はこのように言いました。最後の37節ですけれども、そしてすっかり驚いていった、この方のなさったことはすべて素晴らしい、耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。この方のなさったことはすべて素晴らしい、そう言って人々は主の御業を褒めたたえました。しかも主をたたえているのは神の民イスラエルではなくて、救いから遠いとされていた異邦人たちです。主の技を素晴らしいと言って、彼らはたたえるわけですね。この素晴らしいというのは良いとか、美しい、そう訳すことができる言葉です。旧約聖書創世記の初めに天地創造の物語が記されています。光あれという言葉を持って創造の御業を始められた神様は、一日一日その御業を終えられるたびによかったと言って満足されました。そしてすべての創造の技を終えられたときに、神様は極めてよかったと言ってこれ以上にない喜びと満足を表されました。だからこの世界も、また私ども人間も、神に喜ばれ神に愛されている存在です。生きるに十分値する喜びがこの世界には満ち溢れているんです。神様が極めてよかったそうおっしゃってくださるからです。しかし罪というのは、その神様の愛と喜びの御声に耳を塞ぎ、自分の思いに生き始めようとしてしまったということです。人は美しいものを求めながら、それは神の思いを忘れた美しさであり、自分を満足させようとする美しさに過ぎないんです。そのような生き方が神様だけではなくて、共に生きる人々を悲しませ、また痛みを負わせてきました。そして自分自身をも見失ってしまったのです。そのような悲惨の中に、けれども神様は主イエス・キリストを与えてくださいました。エファタ、開けと言って、神様の命を再び注ぎ込んでくださったのです。キリストの十字架によって救われるというのは、私どもが再び新しい人間に創造されることなのです。キリストにあって私どもは神様の目に極めて良い存在として、極めて美しい存在として生きることができるようになりました。この神様の救いの御業を覚えて、私どももまたこの方のなさったことはすべて素晴らしい、そう言って神様を賛美します。ここに人間の本当の美しさがあります。また私どもがこの自分の耳で聞きたい言葉、それはもちろん神様の言葉ですけれども、同時に神様の救いの恵みに生かされている人たちが口にするその賛美の言葉、証しの言葉でもあるのではないでしょうか。自分のことで恐縮ですが、自分自身のことを振り返りますときに、私が牧師の働きへと召された理由も突き詰めれば、結局はここにあるのだと思います。 学生の頃でしたけれども、キリスト者として自分なりに一生懸命教会生活をしながら、けれども一方では奉仕の大変さや責任の重さに耐えきれず不平ばかり漏らしていたことを思い出します。これはキリスト者として良くないぞと気づいていたんですけれども、どうすることもできませんでした。けれども本当に貧しい奉仕、貧しいどころか神様にお見せすることなどできないような罪にまみれながら、しかしそのようなものさえも神様が用いてくださいました。本当に驚くべきことだと思います。その時何が起こったのか、それは神様の技に仕えることを通して多くの人たちが神様の恵みを知り、神様を賛美し、神様から与えられた一つ一つの恵みを自分の言葉で語っている、自分の言葉で口にしている、そういう言葉を聞いたのです。本当に美しい言葉がここにあるなと思いました。この美しい言葉をもう一度聞かせてください。もう一度聞くために、もう一度聞くことができるために、神様のため、教会のために自分を用いてください。そのような祈りをまた悔い改めとともに捧げたことを今でもよく覚えています。牧師が神様の言葉を取り継いで説教するのも、教会が福音を述べ伝えるのも、もちろんその人が救われることを願ってのことですが、それだけでなく救われたその人がその開かれた口で神様を賛美する、その美しい言葉を私たちもまた聞きたいからではないでしょうか。そして私どももう御言葉を語り続けるとともに、神を賛美する群れとしてここで歩みを重ねていきます。時に自分の耳も自分の唇も閉ざされるような、そういう苦難を経験することがあるかもしれません。けれども共に生きる教会の仲間は賛美の歌をやめることは決してありません。だから心が沈んだからもう自分は教会に行かないというのではなくて、まさにこの苦難の時にこそぜひ教会の礼拝に来ていただきたいと思います。自分の口で祈ることができなくても、自分の口で賛美を歌うことができなくても、隣にいる、共にいる兄弟姉妹が心を高く上げて祈っているその声、賛美しているその声を聞くことができるんです。私ども神に向かって賛美を捧げているんですけれども、実はそのことが共に生きる兄弟姉妹のために、また家族や友人のために とても大きな意味を持つ、そういうことがあるわけです。神賛美というこの世のどこにもない美しい声によって、共に再び立ち上がり神を賛美するものとされていくのです。お祈りをいたします。主よ、私どもの心を開いてください。開かれた魂の奥からあふれ出るあなたの命によって、私どもの歩みを最後まで祝福してください。開かれた唇で主を賛美し続ける教会として、この場所に立ち続けることができますように、また神の言葉を聞き、新たにあなたを賛美するものを私たちの群れに加えてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。